こんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますので、ご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ・クマの2名が、下着の枠を超えて悩めるすべての女性のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。
はい。
ここでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。
嬉しいです
ということで、本日も始まりました。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。全然ちょっとリスナーには伝わりづらい話してもいいですか？
うん。
シャンティの、あ、これ、うん、ちなみに今収録をズームでね行ってるんですけど、
うんうん、
シャンティのあのアイコンの、
はいはい、
このあのこれ牛乳ですね、多分
これね、中国の、
はい、
すごい有名な企業の、
はい、
牛乳です。
これはなんか美味しいんですか？
ね、日本で言うとね、富士屋みたいな感じかな。
へえ、富士屋、日本で言う富士屋が牛乳出してるんですか？
そう。
へえ。
なってるかな。そう、日本なんか大企業で、
はい。
ジュースとか、
へえ。
ジュースとか飴玉とかさ、乳製品の飲み物とか、なんていうのかな、そういう。こうミルク飲料をメインで作ってる、
はい、
企業なんだよね、この企業は。
へえ、そうなんですね、うん、いやなんかこれはね、写真を見てもらわないとわからないんですけど、なんかすごい可愛らしい男の子がめっちゃ笑ってる写真で、なんかこのパッケージに囲まれている中にシャンティが落ちてるっていう、割とこうシュールなアイコンだなと思って。
すごいんだから、もうこの企業。
そうなんですね。初めて聞きました。
ワンワンっていうのかな、これワンワンっていう企業なのかな。
へえ。
もうすごい有名ですよ。日本で言ったらマジ雪印とかかな。お菓子とかもやってるんだよな。
あ、そうなんですね。なんか
富士屋よりももっと大きいわ。
へえ。実は私大学の時に外大行ってて、
うんうんうん、
中国語を4年やってたんですよ。
はいはいはい。
なんで結構中国行ってて。
おお。
でも見たことない、あ、まあ、見たことないんですよね、なんかこのパッケージ。
でもね、設立がね、
はい、
あ、でも創業1962年だから、だいぶこの商品とか古いかもよ。
そうなんですね。
うん、
そうなんだ、なんか。
中国の、はい、スーパーに行ったら、だいたいこの男の子が書いてあるお菓子とか飲み物とか、はい、めちゃくちゃ売ってる。
あ、そうなんですね、
うん、
そっか、そんな有名な、これはなんかあれなんですか、ここの工場とかに行ったんですか？
うん、ただスーパーマーケットで撮った。
これはスーパーマーケットでの写真なんですね。なるほど。
そうなんです。シャンティが中国出張に行った時にスーパーに行くのが大好きなんですね。シャンティは海外のスーパーに行くのが大好きで、そのスーパーマーケットの特売売り場の山積みになった牛乳の前で撮った写真です。
ウケる。なんかてっきり工場とかに行ったのかと思ってました。スーパーなんですね。なるほど。
ただのスーパー、まあまあ。
いやー、なんかすごい、本当にもうめちゃくちゃシュールですよね。だってこれ日本だったら絶対牛乳の前で写真撮らないじゃないですか。
そうだね。まあ日本でこれを可愛い例えて言うならば、カールのおじさんが、
はい、
めちゃくちゃ特売で積んであったその売り場の前で、ピースして撮った写真って感じですね。
確かに。それめっちゃシュールっすね。あ、でも外人さんとかだったら撮んのかな。
撮ると思う、うん、私こういう写真ばっかだよ。
そうなんすね。なんか すごい、まあ、確かに物珍しさありますもんね。しかもなんかもう、まあ、なかなか積んでませんこれ。
可愛かったなと思ってた。
シャンティと同じ背丈ぐらい積んであったってことですよね、
うん、
これ、
うん、かなりだよ
これ。なんかだいぶですよね、普通にコストコレベルぐらい積んでありますよね。
うんうん、そうそうそう、
こんなに牛乳って積んでなくないですか。
積んでない。しかもね、中国って日本の牛乳って冷蔵なんだけど、
はい、
中国って牛乳常温なんですよ。
そうなんですか。全然知らなかった。
謎なんだけどね、何が入ってんのよってこう絶対さ、牛乳が冷蔵っていうなんか文化でやっぱり育ってるから、
はい、
あの牛乳が常温っていうのはなかなかこう大丈夫ってなるよね。
うん、確かに。まあでも中国って冷たくしないですもんね、確か。何でも、うんうん、あんま冷蔵庫使う文化ないですよね、確か。
うん、
なんかビールとかも冷えてないじゃないですか。
そうなんだ、
そう
なんだ、
うん、あ、そうか、シャンティ飲まないですもんね。
そう、私お酒ね飲まないのとね、
プラス
ね、いつもね、あの出張に行くときね、大体ね南の方行くから、
あ、
だからね、なんて言うんだろう、暑いのよ。
うんうんうんうん、
基本的にはもう香港方面だから、
はいはいはい、
暖かくって、あれ冷蔵庫なかったら全部腐んぞ。
うーん、でもなんか文化的には台湾とかもそうですけど、あんま冷やさないんですよね。
フルーツとかもぬるいまま食べるのかな。
うん、なんかあんまり、だから日本に来てびっくりしたっていう友達結構多かったですもん。
ほ
ん
と、
うん、こんな冷やしてるんだみたいな。
冷やしすぎやろみたいな。
いやー、でも本当ね、この写真はちょっとね、もう皆さんに見せたいぐらい積んである牛乳の写真だったので、ちょっとね、冒頭で話しちゃいました。
いえいえいえいえ。
で、ということでね、今日は前回、はい、お聞きした方は、ちょっとご存知かもしれないんですけども、
はい、
私のお悩み相談をシャンティにお話しするという回にね、急遽
ちゃんとお話しできるかな
しました。そうですね、いやちょっと楽しみです、どういう返答が返ってくるのか、
うん、まあどうしたの。
どうしたの。いや、なんかその前回の回でね、少し出た、うん、まあちょっと我々って意識的にうざいところが
うん、
あるっていう話がねあったと思うんですけど、
うんう
ん、最近それが結構如実に出るなと思うタイミングがありまして、
うん、
というのはその、うん、なんて言うんだろうな、ちょっと言葉をね選ばなきゃいけないかなって思うんですけど、汚い言葉がねちょいちょい出ちゃうかもしれないですけど、
うん、
最近私の周りが、うん、まあ年齢というのもありまして、まあ、結婚を機に出産を経て、
うん、
みんなこうママになっている子が多いんですよね、
うん、
でそういった中でその自分が今置かれている環境とやっぱり周りが置かれている環境っていうのが全然違うなっていう風に感じることが多くて、で最近自分って本当に友達がいないんじゃないかなっていう風に思う瞬間が結構多いんですよ。
うんうん、
それはその、うん、なんだろう、今まで学生の時だったらめちゃくちゃ楽しく話してたような子たちでも、うんうん、環境が大きく変化してしまったことによって、うん、単純に話が合わない。
そうだね。
うん、で今私の中では結構そのビジネスに興味があって、
うん、
そのやっぱり日々こう自分がいろいろ学べる知識とかどんどんアップデートしていくことを私的にはこうアウトプットしたいんですけど、
うんうんうん、
それをアウトプットすることで周りから結構煙たがられるんですよね、
うん、あ、アウトプットする人間選ばないとダメだもんね。
そうなんですよ。でやっぱりそこをだんだんだんだん感じ取ってくると、うん、自分の素性を、まあ、明かさなくなってはくるんですよね。
うん、
その今何してんのとか言われても、うん、まあ普通に OL やってるよみたいな 感じとか、うん、結構その、うん、言ってもしょうがないだろうっていう、なんか多分どっかで自分の中でバカにしてる感じもあって、
まあね、
そうで、去年実は一回、うん、あの、うん、帰省したタイミングがあったんですよ、
うんうんうん、
でその時にその、うん、まあ、いくつかね友人と話す機会があって、まあ、地元の友達と何人かこう、うん、飲み会をね開いたんですよ。まあ普通に楽しかったんですけど、うん、その中で、うん、ある友人にその、まあ、最近私が何してるのかって話をされて、
うん、
で私は結構その夜とか最近だと本を読んだりとか、なんかニュースサイトを見たりしたりとか、あとは自分が今こう始めている事業に関することを調べたりとか、結構テレビとかそういったメディアをあまり見なくなったりとか、その割と時間を使い方っていうのを変えたんですよね。でその中で
意識高いね。
なんかそれの意識高いっていう風にあんまり思われたくないから言いたくなかったんですよ。
うんうんうん。
で最初はぐらかしてて、いや何もしてないよみたいな話をしてたんですけど、
うん、
でもなんか結構しつこく聞かれたんで軽く本読んでるよみたいなこと言ったら、うん、なんか結構爆笑されたことがあったんですよ。なんかそのクマが本読むとか、うん、なんか何読んでんの漫画みたいな、
うん、
なんかすごいちょっと小バカにされたというか、
はいはいはい、
でなんかそれに結構イラッときて、
うん、
でも私もこういう性格なんで、あそうそう、うん、漫画って超くだらない漫画読んでてさみたいな感じで、うん、すごいおちゃらけて返してその場はもう終了で、
はいはいはい、
全然それに対して何か話を広げたりとかっていうのは特になかった、
うん
うん、であとは最近教育の分野とかに結構興味があって、
はい、
いろいろとこう調べたりとかすることが多いんですけど、
うん、
その中でその、うん、割と近しい友人が、まあ、ちょっと前に出産をしまして、
うん、
でその友人と話してる時に、うん、その私が得た知識みたいなのを別に披露したわけじゃないんですけど、うん、なんかもし自分に子供がいたらこういう風にさせたいみたいな感じの願望みたいなのをちょっと喋っちゃう機会がありまして、
うんうんうん、
でもなんかその子には割と腹は、うん、話してるようなすごく、まあ、大事にしている友人なので、うんうん、私の性格も分かってくれてるとは思いますし、
うん、
その別にこの子だったらこういう話しても大丈夫かなって思って話したのが、
はいはいはい、
結構ドン引きされちゃいまして、その私はそういう風には育てたくないなみたいな、別にこう自由に、まあ、すくすくと育ってくれればいいかなみたいなことをさらっと言われて、うん、めちゃくちゃショックだったんですよ、うん、そのなんか別に自分の中では披露してたわけじゃないんだけど、やっぱり周りから見ると、うん、
取材系女子ね、
そうです、そのなんか意識の高さみたいなのをあたかも披露してるように多分見られてるんだろうなと思って。
なるほどね。
でも結局そうじゃなくて、私はそれに対して議論をしたいんですよ、
うん、
そのどう思うかみたいな、別にこれって正解も不正解もないじゃないですか、
うん、
でやっぱり自分が興味がある分野であればなんかそこをこう議論して突き詰めたいし、うん、あそういう風な考え方もあるんだと思って、うん、結構そこがインプットできる瞬間になるじゃないです か、
うん、
か自分もアウトプットしてるんだけど、そのアウトプットするときは基本的にインプットしたいんですよ、
うんうんうん、
なんだけども、
うん、
その、まあ、すごい話が長くなっちゃいましたが結論、
うんうん、
インプットしたい、アウトプットしたい友人がマジでいなくなった、
うん、あのねそれはねもう自然の摂理でね本当に学生時代の友達は なんかこう懐かしく久しぶりに会っても懐かしくこうなんていうの会ってほっこりするような友達という捉え方であって、
はい、
環境が変われば、まあ、いやもう断然話す内容もやってることも変わるから、うん、話なんて合わなくなるのが当たり前なのよ。だから私はもう学生の友達にそういうことは一切求めてなくって、
はいはいはい、
意識の高い話をする相手はもう選んでるよ。そこでその学生の時の友人もいるけど、そういう話ができる友人はいるけど、でもやっぱり同じぐらいのレベルの ことをやってる子だね。
うーん、
レベルというか色味。
うーん、なるほどなるほど。
ね、結構やっぱりね、ちょっといやらしい話だけどね、年収が近いくないと話が合わない。
あー、確かにそれは大いにありますね、
うん、だってその稼いでるお金でやれることやってること、次どうしたいかどうなりたいかなんていうことって割とセグメントできてくるから、
も
うあまりにもやっぱそこがかけ離れてくると、
なんていう
か
な、
あと方針とかね、お金を稼ぐ方針とかがやっぱかけ離れると、なんかやっぱ全然話合わないんだよね。嫌な気持ちになって終わる。まさにこのクマが経験したようなことだと思うんだけど、そんなつもりないんだけど、はい、なんかすっきりって腑に落ちないで終わるのよ、その回が。
いや本当そうなんですよ。
そうだからね、もうちょっとこう色味が違う友達と会うときはそれはそれでその色を楽しむんだけど、
はい、
もう求めないよそこは私は。もう割り切ってるそこ。
なるほどね、
うん、だから友達を作った方がいい、新しく。
そうですよね、やっぱりそこになっちゃうんですよね、
う
ん、
そうなるそうなるそうなる。それはでも そりゃそうよ、そりゃ話し合うわけないよ、やってること全然違うんだもん。
確かに、なんか、うん、そのシャンティからはよく友達作れって言われて、やっとね友達一人だけできたんですけど、それ以上も作るのがやっぱ難しくて、でもやっぱこういう話をしたいなって思うから、まあね、街には繰り出そうとは思ってるんですけど、なかなかうまいこといかないんですよね。
そうだね。まあ私もさ、なんかさ3年ぐらい前かな、
はい、
友達なんか一人なくしたよね。
うん、
どんな話だったかね、クマに前に話した説明したような気もするんだけど、
はい、
なんかそのことは名古屋の出張の時に仲良くなったんだよね。
はいはいはい、
名古屋の出張の時に仲良くなって、なんかたまたま仲良くなったんだよな。そんでなんかそこからよく出張の度に会うようになって、
はい、
でその子東京に越してくるっていうことで、東京でも遊んだりしてた。ただやっぱりあまりにも、やってることが違いすぎた。もちろん金銭感覚も違う、だからやっぱ私の住んでる世界と彼女の住んでる世界がかけ離れすぎてて、私もバカにしてるとかそんなつもりはなかったんだけど、もしかしたら彼女はその劣等感を抱えて私と付き合ってたかもしれない。でそろそろ遊ぼうかなと思って、そろそろ遊ぼうよって連絡したら、全部完全に無視されたね。だから多分その遊ぼうって声をかけるタイミングとか、その私が彼女になんか分かんないけど投げかける何かもなんか嫌だったのかもね。なんか馬鹿にされてるとかもしかして思われちゃってたのかもしれない。そんなつもりはなくてね。
はいはいはいはい。
そう、まあ、だからちょっとそこは反省したけど、なんていうかな、やっぱりこうもうちょっと配慮してあげないといけないなって。でもその配慮ってなんだよって思うんだけどね。
確かに。そうですよね。
結局合わなかったよね。やっぱ話も楽しい時間で、なんかこう恋愛の話とかさ、そういうものはやっぱり共通だから、別にこう。何もこう隔たりなく喋るけど、仕事の話とかはやっぱ一切合わなかったし、むしろなんかその子は楽して稼ぎたいみたいな、そういうタイプの子だったから、私には一切理解できなかったね、その子の方針がとかね。なんかいろんなこう相違はあったけど、別にそれをなんか咎めることも別にはしてはいないんだけどね、彼女は彼女だから。
なるほどですね。
まあ、結論言うと合わなかったなって思う。
なるほどね。なんか、そうすごくやっぱこうなんて言うんだろうな、親友って思ってた子たちも、まあ、あっちも多分同じ風に私のこと見てるんだろうなっていうのは感じてて、ね、
あとさ、私さ、クマよりもちょっと年齢上だからさ、
はい、
多分少し落ち着いたと思うんだけど、クマよりも、
はい、
私もやっぱクマの年齢ぐらいの時もうちょっと尖ってたかもしれないよ。じゃもうちょっとうざかったかも。今の方がやっぱり丸くなったと思う。人にも求めないし、なんていうのかな、そのアウトプットしたいとかっていう欲も昔よりも私今多分今の方がないわ。
なるほどですね。こう尖ってた時代から今があるって感じなんですね。
そうそうそうそう。でもやっぱり多分クマの年齢ぐらいだと、
はい、
いろいろこう回せるようになって、いろんな理解も深まって、はい、いろんなことがついてき始めたところで、
はい、
ものすごく仕事を楽しいって思う第一時期だと思うんだよ。
はいはいはい、
うん、だからやっぱ余計にそういう欲って出てくると思うんだよね。もっと知りたい、もっと勉強したい、もっとこうしたい、ああしたい、そういう意識の高い仲間と付き合いたいとか、もっと出てくると思う。
そうですね。
だから本当に意識の高いそういう仲間と、友達ではないけど仕事仲間と飲みに行くとかお食事に行くとか、そういう方がいいと思うよ。
確かに確かに、そうですね、う
ん、友達にそこは求めない。友達と会う時はもう一切そんなの関係なしに、その友達という関係を楽しむ。
いやそうですよね。なんか今、うん、やっぱりフリーランスになったっていうのもあって、うん、なんかその自分が新しいことにいろいろチャレンジできる環境でもあるから、うん、やっぱなんか固執した場所にずっといるっていうことは本当に自分にもデメリットだなっていうのは感じてて、
そうだね。
なんかまあこの仕事も楽しいからやってるんですけど、
うん、
なんか他のことにこうチャレンジ、まあ今やってること以外のものとかにもチャレンジして友達を作るっていうのは結構ありですよね。
うん、あとね、なんか私ももう友達とか友達とその友達じゃない人の概念みたいなものをあんまりこう分けてなくって、
はい、
本当に昔から仕事を一緒にしてない人はまあ友達って言うんだけど、
はい、
一緒に仕事をしていてもやっぱりフランクに喋れて話題があって、なんか一緒に飲みに行く人とかってやっぱり結構いるんだけど、
はいはい、
もちろん仕事仲間でもあるんだけど友達みたいな感じでもあると思っている私は。
なるほどですね。
それぐらいフランクに仕事仲間とも行く、
うんうんうんうんうんうん、
感じ。なんていうのかな、うん、だから圧倒的に仕事仲間と外に食事出てる方が私は多いよ。
なるほど、そうですよね、
うん
うん、仕事仲間か、そうですね。いや、いないからな。
どうしよう、どうしよう。
そんな
ちょっと臭いけど。
いや、まあでも確かにそうですよね。
友達は同志じゃないじゃん。
うん、確かに。
学生時代は同志だったかもしれないけど。
うん、
今はね、別に何かのこと一緒にやってるわけではないから。
うん、
友達だよね、本当に。
そうですね。
うん。でも仕事仲間は、一つのことをもし一緒に何かやって携わってるとするならば、もしくは同じ箱の中で所属していて、
はい、
共通言語があるとするならば同志だよね。
確かに、うん、そうですね、
うん、同志たちとの会話も楽しいよね。
そう
ですね、こっちの方がやっぱり意識高いかな。
うん、確かにそうですね。あ、うん、そうですよね。
やっぱちょっと求める場所が違ってたかもね、この同志との会話をその友達たちに求めてしまったかもね。
そうかもしれないです。
うん、
なんかな、難しいですね、本当に。
やっぱさ昔は仲良くてもさ、それやってること違くなってくればさ、話は合わないわな。
いや合わないですよね、マジで合わないですよ。なんか、その、なんだろう、価値観が全然違うというか、なんかやっぱ独身の子でも意識が結構高いような子たちは話分かってくれたりするんですけど、少ないですね、なかなか。なんか貪欲な子はいいんですけど、あんま貪欲じゃないっすね、みんな。
そうだよ、だってな、日本の何、年収1000万以上の人って日本に1000パーしかいないんだっけ。
ああ、なんかそうですね。
とか、まあ、今何パーか知らんけどさ、なんか、まあ、そういうこと聞いたことあるけど、
はい、
結局貪欲な人って1000パーしかいないってことでしょ。
いや、そうですよね。でもなんか、すごいですよね、みんなお金欲しくないのかな。
いや、だから私もそう思うよ。だからうちらうざいんだって、うざい系なんだって。もうその辺は私も理解してる。自分がうざい女、うざい系女子ってことは、
はい、
私ももちろん理解していて、それを理解した上で、 はい、そういうことに全く興味のない友達には私っていう人間も分かってもらってるとは思うけど私も言わないようにしてるし、はい、その強要はしないようにしてるし、うんまあ、あとは私がまた何か言ってるよとシャンティーまた何か言ってるよと、
はい、
って思ってるぐらいの感じかな。
はい、なるほどね。
小言に対して
小言
そうそうそう、私がいつも小言言ってるからさ、ほんと税金高えなとかさ、なんか
そっちの小言して、
そうすんごい小言言ってるのね。でこういうことがあってさ、めっちゃムカついたんだけどさ、もうほんとに世の中どうなってんのとかさ、
ウケる。
そう、なんて言うんだろうな、そうだから私はどっちかって言って文句言ってる感じだね。
はい、
そうそうそう。でもみんなはそれに対して何か言ってくれるわけでもなく、私も何か言ってほしいように語りかけてるわけでもなく、はい、ただただ私が一人で小言を言ってる
っていう感じ。そうなんだ。いやあ、なるほどですね。いやじゃあ、うん、シャンティを見習いますわ。
うん、そうね。
うん。そう。いやなあ、なんか、まあ、別にこれでこう。なんか明日からそれでチャレンジしてみようみたいなのは全然ないんですけど、
わかるわかる。
なんかすごくそのモヤモヤが何回か続いたんで、はいはいはいはい、本当になんか普通に友達喋るのももう辛いです。何話していいのか分かんなくなってきましたもん。昔話とかじゃないですか、結局そういう話とかになるじゃないですか。
そうだね、
まあ、楽しいんですけどね、全然こう久しぶりに会う友達とかわちゃわちゃして、
1時間半から2時間でいいよね。
あーそうそうそう、
スッと帰ったらいいよ、スッと帰ったら
えでもその場楽しくなっちゃうじゃないですか、こう、うん、なんかくだらないこともたまにはいいなみたいな、
うん、
めっちゃ上からこういうのがダメなんだろうな。
うざい系女子カテゴリー、私たちのカテゴリーうざい系女子だから。
いや本当そうですよね。なんか、なんなんですかね、このなんか、
ね、熊の年齢がね、多分一番多分ね、
はい、
一回来る 波の一つ目だと思うわ。
あ、マジですか。え、そんなにシャンティ尖ってたんですか昔。
うん、私もやっぱなんかこうなんだろう、バカにしてた節はあるかも。
30ぐらいだとな、どういう仕事を主にされてたんですか、その下着の中でも。
ね、
あ、でも今の仕事をされてました、そのそれこそ
今の人事とかもしてたし、
あ、じゃあ店舗管理とかも
してたし、そういうのもしてた。
そっかそっか、そうですよね、10年とかって言ってましたもんね、
うんうん、そういうのもしてたし、
はいはい、
買い付け担当とかもしてたし、
あ、
なんかいろんなことしてたんだけど、
はい、
やっぱり外に出て喋る時とかになんかやっぱりこう自分がめちゃくちゃ頑張ってる自負みたいなのがやっぱ強かったからなんかそれを押し付けてた感じはあるかな。
いやー、わかるわ。
だから仲良くなる友達とかは、
はい、
なんかもう自分よりもなんかはるか上の子と仲良くなる傾向に気づいてたの。例えば外資系企業のもう外資の金融 の総合職の子とか、
はい、
うん、なんかもう私もすごく背伸びしてたと思うね。
なるほどね、
うん、でもそういう子とかと喋ると逆に今度私が意識低いから、
はい、
もうっていう感じ。
それでそこに劣等感を抱いたりはしなかったんですか。
するするするよ。
あ、じゃあ今そういう方とはあんまりこう付き合ってないんですか。
いや今でも仲良かったりするけど、
あ、
離れていった子もいるかな、もうお互いになんかちょっと違うなってなって。
なるほどね、
うん、でも今でも仲いい子とかもいるから、それは性格が合うか合わなかったのかの問題かもしれないけど、はいは
い、あ、なるほどなるほど、
うんそう。でもやっぱりね、金銭感覚であったりとかその趣味思考であったりとか、はい、みたいなのもやっぱ近しい子が、あれかな、残ったかな。
なるほどですね、
うんうん
うん、なるほど。あ、でもなんかめっちゃわかる。やっぱこう自分に持ってないものを求めちゃうのはめっちゃあります。
そうそうそうそう、
うん、
でも私はやっぱりその通ってるジムでやっぱりすごいいいコミュニティがあるから、あそこからいろんな友達ができて広がっていって、
そっか、うわそっか、いいな。
6、7年通ってるからやっぱりそこはすごくやっぱ刺激的。
そこって女性も男性も行けるジムなんですか？
う
ん、
もう女性も男性も行けて、
はい、
ちょっと金額が高いのね、やっぱ普通のジムに比べて。
うんうんうん、
でやっぱ意識の高い人がやっぱ集まるのすごく、
はいはいはい、
そうだからやっぱり刺激になる、すごく そこの中で仲良くなる子に対してはめちゃくちゃ刺激になる。
そっか、なるほど、うわーいいな。
日本人と外国人対比も多分 50-50 ぐらいだから、あもういろんな文化もある。
いやでもだってシャンティが通ってるジムなんてもう場所がいいとこっすもんね。そりゃ金持ちというか、もうみんな教養がある人しかいないわ。
そうだから、そのコミュニティ目当てで来てる人ももちろんいると思う、スポーツも、
うん、でもそうですよね、
うん、そのコミュニティ目当てで来てる人ももちろんいると思うし、私もその半分半分半分ぐらいかな。やっぱりみんな仲もいいし、みんなで一緒にゴルフ行ったりとかもするし、
はいはいはいはい、
いいコミュニティなんだよね。クリスマスパーティーしようぜとかさ、
すげえ、
そうそう仲いいのよみんな、変な先入観とかもないのよ、
はいはいはい、
そこまで変な人もいないのよ、
はいはい、
そうだからね、すごくいいよ。
うわやっぱそういうの大事、
そういう場所見つけるといいね、うん、
そうですね、なんか、うんうん、一応新しくそのまた運動始めようかなって思ってるんで、
いいじゃん、いいじゃん、
そこでなんかコミュニティね。でもなんか一個、もう一個すごい残念なところとしては、うん、あとこっちにいるのが1年しかないんですよ、
うん、
だからなんか友達作っても別れちゃうのがめっちゃ悲しくて。
まあね、
もうなかなか会えないじゃないですか、場所的にも。
はい、SNS もあるからさ、
はい、
なんか私は全然会ってない子でも全然会ってない気にならないの。
マジっすか、すげえな、うん、へえ、
うん、そう
そうか、なるほどね、うん、
もちろん会えないことは悲しいけど、
はい、
国境ないから SNS に。
おお、いいことおっしゃいますね。
今でそうストーリーとかもさ、私インスタグラムやってるんだけどさ、
はい、
ストーリーとかも結構頻繁に上げるけど、やっぱみんなめちゃくちゃコメントくれるもんね。
すごい。
そう、そういうのでコミュニケーション取ってると、なんかいい SNS の使い方だなって思ってる。
なるほどね。
うん。全然合ってない気がしない。
そうか、そういう視点もあるんですね。なんか私。こんなこと言っときながらめちゃくちゃ、うん、なんかそういう SNS とかで絡むのあんま好きじゃないんで、コメントとかしたりしないんですよ
あ、そもそもの性格の問題何あるやん。
ひん曲がってるんですよ。
ひん曲がってんな、最近ってひん曲がってるのがやばいから。
そうなんです、やばいんですよ本当。なんか最近ひしひしと感じますもん、やばいなって。
すごいオープンだからな。
そうですよね、やっぱ、うん、そこの明るさって結構大事ですよね。
私ね、めちゃくちゃオープンでね。
ですよね。
寛容的にもね、多分かなり広いと思うんだよね。あんまり怒ったりしないし、人のこともそんなに嫌いになったりしないから。
ああ。
よっぽどなことがない限り。
うんうんうん。
流せる。
なるほどね。いやでもそうですよね。なんかだってシャンティ見てても思いますもん。うん、そのこう場の盛り上げ方とかも。うんすごいなんか嫌な感じで盛り上げてないし、
うん、
例えばこうネタとかで盛り上げるとかじゃないじゃないですか。本当なんか超楽しい感じでこうバーって行ったりとか、それでこう和やかな雰囲気とか作り出せるのめっちゃいいなって思いますね。
うん、ねえ、いつに見ついたんだろうね、そんなの、そんな。
え、昔からじゃないんですか。
いや昔からだけど、でもやっぱりこう撮影とかも多いし。
はい、
場の雰囲気を作るみたいなことはなんか結構多分場数踏んだと思うんだよね。
なるほどね。
自分がどう出るかでさ、なんかやっぱ雰囲気変えろよっていう、多分結構昔怒られたと思うんだよな。
あー、うんうんうん、
突っ立ってんじゃねえよじゃないけどね。
うんうんうんうん、
そう
なるほどなるほど。
話しかけたりとかさ、話しかける内容とか多分考えて話しかけてとか多分昔やってたと思うんだけど、まあそれが今もしかしたら自然にできるようになったのかもね。
そうですね。いやなんかちょっと今日から誰か SNS 上げてたらコメントするようにします。
いいと思う、はい、ちょっとできることからコツコツと。
そうっすね。それは新しいチャレンジかもしれないですね、うん、その、まあ、なりふり構わずで一旦ちょっとやってみます。
そうそう、あとやっぱり私人と人って結局コミュニケーションしか勝たないと思うのよ、
はい、コミュニケーションしか勝たんですね。
そうなので、なんていうのかな、うーん、一人で仕事をしてたりとか一人で過ごしてたら、
はい、
別にいいんだけど、
はい、
そんな人いないじゃん。そんな一人で完結できることなんてほとんどないと思うんだよね。
はいはい、
うん、まあ、むしろ寂しいしね、ほとんどの人が寂しいと感じると思うんだけど、まあまあ一人で生活できないと思っていて、必ず人が絡んでくると思うんだけど、もうそれってコミュニケーションを取っていれば、そのなんていうのかな、ちょっとぶっきらぼうなことしちゃっても相手にも伝わると思うし、やっぱ普段のコミュニケーションがやっぱりものすごい大切なのかなと、自分のことを知ってもらうっていう意味でも、相手のことを知るという意味でも、やっぱり点より線かな、点より線。
確かに大事ですね。それ
だってね、繋がんないんだけど、やっぱり細かくコミュニケーション取ってれば、それは話題もできるし、それがこの間こういうことあったから、まだ引きずってんのかなとかさ、分かんないけど、そういう心情を読み取る、
はい、
なんかこうヒントにもなるじゃん。
はいはいはいはい。
じゃないの。そう。
ちなみに もう一個だけ聞いてもいいですか。
うんうん、
そのさっきの SNS の話じゃないんですけど、私なんで SNS でコメントしないかっていうと、
うん、
これももうマジで性格ひん曲がってるんでちょっと叱ってほしいんですけど、うん、いやこんなことね言ってなんか誰かに聞かれたらやだな。
何何何、
いやマジこんなこと初めて言いますわ人に。
めっちゃウケる、嬉しいよ。なんて言う、嬉しいよ。
なんか、うん、自分の中でコメントしたいと思う人としたくないって思う人が、うん、もう2つでパックリ分かれるんですよ。
それは私だって一緒だよ。
あ、本当ですか。で、うん、まずしたい人っていうのは、
うん、
おそらく、
うん、
自分が憧れを抱いてる人、もしくは
好きな人、
自分の方が勝てるなって思う人。
いや、あのね、もうね、クマその段階でひん曲がってるわ。私にはその感覚ないわ。
多分これを本当に今の自分の心情をテキスト化して具体的にすると、うん、今の言葉がめちゃくちゃ当てはまります。いや、で、それで逆にしたくない人は、うんうん、これもまた明確で、
うん、
まず自慢しかしない人。
あ、それはね。
で、その自慢っていうのは、その、うん、多分自慢してるっていう認識はないんだけど、同じ投稿ばっかりしてる人。
うんうんうん
うん、例えば子供。
うん。
うん、ですかね、大きくは、
うんうん、
そうするとしたくないですね、うん、あとは、うん、その自分大好きな人、
うんうん、
自分の自撮りばっか上げてるみたいな、
うんうん、
そういう人にはしたくないです。
え、もうしなくていいよ別にそれは。
でもそういう僕人ばっかなんですよ今 SNS つながってる人。
そうか、私さ SNS、 私ね仲良くなりたいって思う人とか、
はい、
お食事に一緒に行きたいって思う人も私めちゃくちゃ選ぶし、
はいはいはい、
SNS でつながる人もめちゃくちゃ選ぶのね。
はいはいはいはい。
まずそこから始めてみたら。
なるほど。あ、もうアカウントして作り変えた方がいいってことですか。
そう、もう一個アカウント作ったらいい。
あ、なるほど、ね、
で本当につながりたいと思ってる人だけでつながっていく。私はね、だからね、インスタグラムにね、これはね、まあ、これ、まあ、私って分かってないからいいんだけど、シャンティーがね。
はい。
ね、80人ぐらいペンディングしたわけ。
あー、なるほどね。アカウント外したんですか。
うん、外してるんじゃなくて、申請が来るの。友達の友達とか。
そういうこと。あー、 自分なのか分
かんないけど、友達からも申請来るんだけど、
はい、
OK 出したい人と OK 出したくない人いるから、
はい、
あの今はね80人ぐらい無視してる
今無視してるんです
か。そう、フォローはね別にね友達だけでやってるからね、知り合いとかね友達だけでやってるからね、別にね100人200人ぐらいのね、私ただのこう細々と細々とやってるインスタなんだけどね、
はい、
そのうちのね3分の1無視してるの
それはもうあれですか、例えば今でも普通に絡む人とかの、うん、あれも無視してるんですか、
うん、絡む人、あ、何プライベートで絡んでる人からの申請無視、
そうです、プライベートも仕事も、うんうんうん、うん、割とこう頻繁じゃなくてもたまに絡む人とかが申請とかたまに送ってくることあるじゃないですか、うん、
ある、
なんか見つけられる時とか、
うん、無視、
そういう時あ無視
、うん、全然無視まず仕事関係の人は一切いない、一人もいない、もちろん当たり前だけど見られたくないから
でも逆にすごいっすね、
そう、結構ここの私の信念は強いかも。
なるほど、
ね、ふわっとした友達も見られたくない人は無視、はい、
へ
ー、嫌いな人も無視、当たり前だけどもう無視で、大して仲良くない人も無視。
あー、なるほどね、
あ
うんうんうんうん、
でやってやらせてもろてます、
やらせてもろてますそうか、なるほど、じゃあ SNS をもうちょっともう一回アカウント作り直します。
これもひん曲がってるかもしれないけどね、私も
いやでもそっちの方がコメントしたいって思いますもんね。
そうそう、コメント欄がだから和やかなんだよね。
確かに、
これ私も食ったよとかさ、
はい、うわーいいな、そういうの
美味しかったよとか、そんな感じ
だから、それ長らくしてないな、
そう、そんな感じなの。だからこう、まあ、中にはなんかこう、うん、薄い人とかもいるけど、でも嫌だなって思う人はもう完全に入れてないから、
はい、
まあまあまあまあ、まあ、自分の楽しいと思える空間にできてるかな。
なるほどね、
うん、
そっか、まあそうですね、別に自分があげなくてもそういう風なリアクションを取るのは大事ですもんね。
そうそうそう、まあ、だからそれがコミュニケーションの一つで、次にその子と久しぶりに会う時も普段からそういうコミュニケーションを取っているとなんか別に久しぶりに会った気にならないんだよね。
確かにそうですよね、
うん、
うんうんうんうん、
そうそうそう、
なるほどな、すごく学びになりました、ありがとうございます、うん、はい、いやもう早速 SNS やります。
そう、やっぱねコロナだし、うん、そんなにさ人と外でも会えない時代でもあるかもしれないし、あとやっぱ年齢重ねてくると外に出るのぶっちゃけ私も億劫になってくるし、
うん、そうなんですか。
割とフットワークは軽い方だと思うけど、
はい、
いろんな人と会うのはぶっちゃけやっぱり昔に比べると減ったし、めんどくさい。
あ、そうなんですね、うん、なるほど、
判断、なんか判断が早くなってきた。
おお、
この人と行く意味あんのっていうい
やでもありますよね、だってわざわざその人のために時間とお金割かなきゃいけないんですもんね、
うん、昔はもっと無差別に行ってた、うん、でも今はマジでそれも減ってきた。やっぱだからやっぱ今年を重ねるにつれて判断をするようになってきちゃったから、昔に比べると面白みは減ったなと思う、自分の面白みは。
おお、そうなんですね。
でそこをうまく SNS で埋めてる気はする、自分の中でね。
なるほど、あでもそれいい使い方かもしれない、
うん、そうそうそうそう、
ああいいですね、なんかSNS の新しい使い方なのかもしれないですね、それって。
そう、昔は足を運んでた。
うんうんうんうん。
で、いろんな人と会ってたんだと思う。
確かに、でもそっちの方が結果的に自分の時間の使い方がすごくうまいですよね、それって。
だってさ、私全盛期の忘年会の出席の回数って35回とかあったんだよ。
やばい、1ヶ月以上
12月で、だから1日2件とか顔出
し
の日もあってとか、プライベートとお仕事関係とかさ、なんかいろんなグループとかの忘年会に全盛期だから30回以上行ってた時とかもあったわ。
やば、むしろそこまで忘年会に呼ばれるってのがすごいですね。
だから薄いところにも行ってたんだと思うわ
それ全盛期っていついくつぐらいですか？それこそ
30ぐらいだと思う。
マジっすか、すげえな、うん、うわー、それ体力もお金もえぐいっすね。
そうそうそう、ただ若かったからやっぱ お兄さんお姉さんの会はやっぱお支払いいただいてたのもありますよ。
なるほどなるほど、
うん、おごっていただいてた感じ。
なるほどですね、
いけたと思うんだけど、うん、全部払うってなったら無理や、うん、
35回、それやばいです、ギネスですね。もう
35回ぐらいの日でもうなんかげっそりよ。
そりゃそうだわ、うん、いやーすごい。でもそれまあそっか、いくらお酒飲めなくても、うん、毎回行って話したりとかしなきゃいけないですもんね、
うんうん、私ねお酒飲めないけどお酒の場は全然行けるから。
はいはいはい、
逆にお酒飲んでる人よりも次の日元気だからさ、やっぱり飲んでないからダメージ少ないんだよそうだからね、あの結構そこはね意外に持つかもね。
なるほどね、確かにそうですよね。食べ物も食べるのもそのコントロールできますもんね。
そうそうそうそう、ダメージ少ないんだよ、二日酔いないから。
なるほどなるほど、それは大きいですね、うん、いいですね。
そうなんよ、
うんうんうんうん、そうか、いや勉強になりました。ちょっとまたあの悩み相談聞いてください。
もち、
はいありがとうございますということで今日は特別会でお届けをさせていただきました、うん、はい、普段はあのお悩み相談をいただいてこのようなラジオを配信しております、うん、でお悩み相談はポッドキャストの概要欄にリンクを載せておりますので、そちらのリンクからというところに飛んでいただいてお悩み相談をいただけますと幸いです。で、あの本当にもう些細なお悩み相談でも構いませんので、もういっぱいいっぱいいただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひこれを聞いている方はよろしくお願いいたします。
はい
はい、
待ってます。今回はね、熊の悩みをね、
そうです
ね、私も真剣にね、まあ、どっちかっていうと同じうざい系女子なんでね、やっぱ私たち
は。いやでもこれ聞いてる方にももしかしたらうざい系女子いるかもしれないから、ちょっとうざい系女子の方にはぜひ聞いていただきたい回ですね。
そうですね、やっぱ意識が高くって頑張っていて、はい、ある程度自分のやってることを自分で認めているっていう感じのこうイケイケ系女子の方はぜひ、あのシャンティ得意なんでね、お悩み相談待ってます。
面白い、それなんか言葉にすると結構やばいやつですよね。
うーん、
あ
れね、一定数いるから安心しよう。
そうっすね、確かに確かにそれは否めないです、うん、はい、いや面白かった、うん、はい、うん、じゃあ本日はここまでです。
はい、
はい、皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。